こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。貯金ができない私でも1億円貯まる方法を教えてくださいは、富裕層向けの資産運用コンサルティングに携わる横口俊介が、一般の会社員や投資初心者に向けて資産形成の考え方を整理した実用書である。中心にあるのは、単なる節約術ではなく、人生の目標、資産配分、具体的な投資対象を順に考える設計型のアプローチである。株式、債券、不動産、金、仮想通貨など複数の資産クラスを扱い、投資詐欺への警戒やアドバイザー選びにも触れる点が特徴である。貯金が苦手な人でも収入、リスク許容度、時間軸を踏まえて資産形成を進めるための入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1億円という目標を人生設計から逆算する資産形成法。本書の出発点は、1億円という大きな金額を単なる願望として掲げるのではなく、人生の目標から逆算して資産形成を設計する点にある。貯金ができない人は毎月いくら残すかという短期的な管理だけに意識が向きやすいが、著者はまず将来の暮らし、働き方、家族構成、老後資金などを考え、資産形成の目的を明確にすることを重視する。目的が曖昧なまま投資商品を選ぶと、値動きに振り回されたり、流行の商品に飛びついたりしやすい。逆に、いつまでにどの程度の資産が必要かを把握すれば、必要な利回り、赤率額、リスクの取り方を検討しやすくなる。本書が節約本と異なるのは、我慢して支出を削ることよりも、ゴールに合わせてお金の置き場所と増やし方を組み立てる点である。1億円は象徴的な目標であり、読者にとっては自分の必要額を考えるための基準として機能する。次に、資産配分を投資成果の中心に置くポートフォリオ思考。本書で特に重要なのは、投資対象を個別に当てることよりも、資産全体の配分をどう設計するかを重視している点である。株式だけ、不動産だけ、預金だけという偏った保有では、景気、金利、為替、インフレといった環境変化に弱くなる。著者は富裕層向けの資産管理で扱う考え方を背景に、株式、債券、不動産、金など性質の異なる資産を組み合わせる必要性を説明している。資産配分は、期待リターンを高めるだけでなく、損失の出方を慣らし、長期で投資を続けるための心理的安定にも関わる。投資初心者は利回りの高い商品名に注目しがちだが、本書では自分の収入、年齢、資産額、リスク許容度に合わせて全体像を決めることが先だとされる。この視点により、投資は1回ごとの売買ではなく、家計全体を管理する仕組みとして理解される。さらに、株式から代替資産までを比較する広い投資対象の整理。本書は投資初心者向けでありながら、扱う投資対象が比較的広い、株式や債券、不動産のような基本的な資産に加え、金、仮想、太陽光発電設備、ヘッジファンド、ベンチャーキャピタル、絵画などにも言及している。これは、すべてを初心者がすぐ購入すべきだという意味ではなく、資産形成では商品ごとの特徴、流動性、リスク、情報の入手しやすさを比較する必要があるという問題意識につながる。例えば、株式は成長の取り込みに向き、債券は相対的に安定性を期待しやすく、不動産は融資や管理の要素を伴う。金は金融市場の不安時に注目されることがあり、仮想通貨や未上場投資は値動きや情報格差が大きい。多様な対象を並べることで、読者は小利回りという単一基準ではなく、自分が理解できるか、長く持てるか、資産全体の中でどんな役割を持つかを考えるよう促される。そして、再現性を重視し、投機や詐欺から距離を取る判断基準。著者が強調する投資観の一つは、運に頼るのではなく、再現性の高い方法を選ぶという考え方である。宝くじやギャンブルのように結果が偶然に大きく左右されるものと、長い歴史の中で多くの投資家が活用してきた資産クラスを区別する視点は初心者にとって重要である。貯金が苦手な人ほど一気に取り返したい心理から高利回りを謳う話に引き寄せられる危険がある。本書が投資詐欺の見抜き方を扱うのは資産を増やす技術と同じくらい、失わないための警戒が必要だからである。ポッポン保証を強調しながら異常に高い利回りを示す話、仕組みが説明できない商品、販売者の利益横半が見えにくい提案には注意が必要になる。再現性という言葉は確実に儲かるという意味ではない。リスクを認識し、長期的に検証されてきた方法を選び、失敗しても致命傷にならない範囲で実行する姿勢を指している。最後に、マネゼン作りとアドバイザー選びを含めた実務的な入門構成。本書の実用性は、投資商品の解説だけでなく、投資を始める前後の実務にも目を向けている点にある。資産形成には元手となる種銭が必要であり、貯金ができない人にとっては、支出管理、収入から先に投資資金を分ける仕組み、 無理なく継続する方法が重要になる。ここで本書は単に節約を解くのではなく、投資に回せる資金を作り、その資金をどの資産にどう配分するかへ接続している。またアドバイザー選びに触れることも特徴である。金融商品は販売手数料や運用報酬、紹介者の立場によって提案内容が変わるため、誰の助言を受けるかは成果に影響する。初心者は専門家の肩書きだけで判断しがちだが、自分の目的を理解しているか、リスクを説明するか、特定商品に偏りすぎていないかを見る必要がある。一問一答形式を含む構成は、読者が抱きやすい疑問を実務的に処理する助けになる。結論として本書は、投資を始めたいが貯金習慣に自信がない人、老後資金や資産形成を考え始めた会社員、金融商品が多すぎて判断軸を持てない初心者に向いている。得られる実益は、特定の商品名を知ることだけではなく、目標設定、資産配分、商品選択、詐欺回避、相談相手の見極めを一つの流れとして理解できる点にある。似たジャンルの本には、インデックス投資だけを進めるもの、節約術を中心にするもの、個別株や不動産に特化するものが多い。それに対して本書は、富裕層向けの資産管理で使われる全体最適の視点を一般の読者にも応用しようとしている点で差別化される。もちろん1億円という目標は読者の収入や年齢によって現実性が変わるため、内容をそのまま一律に当てはめるのではなく、自分の条件に合わせて調整する必要がある。それでも投資を点ではなく、家計と人生設計の一部として捉える入り口として有用な位置づけの一冊である。ご支援いただける場合は、横口俊介、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。